今晩受けた霊感あふれる感覚や感じた気持ちをいつも心に留めておくことができるように願っています。これから私がお話しします。私の話の後、聖歌隊が麗しき救い主と救い主の愛のメドレーを歌います。バンティフルユタハイツステークマヤメイドのダフニー・オルリアンがチェロを演奏します。私の若い女性のオフィスの窓からソルトレイク神殿の荘厳な姿が見えます。毎日天使モロナイが彼自身と私の信仰の輝ける象徴として神殿の頂に立っているのが見えます。私は邪悪に満ちた社会にあって常に清く忠実であったモロナイが大好きです。私のヒーローです。彼は孤高の人でした。私はモロナイが神殿の頂に立ち勇気を持ち自分が何者であるかを覚えて聖なる神殿に入るのにふさわしくありなさい立ち上がり世の喧騒を超越しイザヤが予言したように主の山つまり聖なる神殿に来なさいと私たちを招いているように感じます。今日ここに集まっている皆さんは主に選ばれた娘です。末日聖徒イエスキリスト教会の女性ほど真理と義を守り影響力のある人々は世界中のどこにもいません。私は皆さんの気高さを見て皆さんが神の子供であることとその行く末を知っています。皆さんは前世において自ら誉れを得ました。皆さんは誓約と約束を受けた血筋に生まれました。忠実な族長であるアブラハム、イサク、ヤコブの霊的な属性を受け継いでいるのです。神の預言者は今晩ここに集まっている皆さん一人一人を未来の明るく輝く希望と呼びました。私も全く同感です。非常に困難な世の中にあって皆さんの光は明るく輝いています。今の時代が忘れ去られることは決してありません。今は皆さんの時代であり今こそあらゆる場所の若い女性が立って光を放ちあなた方の光が諸々の国民のための旗となる時です。旗つまり標準は正確さや完全さを判断するための尺度です。私たちは清さを象徴する旗として世界が見習うべき標準とならなければなりません。改定された冊子、和コードの強さのためにには、正確に従うべき標準だけでなく、そうすることで約束されている祝福も書かれています。この大切な冊子に収められている言葉は、この世における標準です。これらの標準に従って生活することで、皆さんはさらに救い主のようになり、邪悪さを増すこの世で幸せになることができます。この冊子の標準に従って生活することで、常に聖霊を伴侶とするふさわしさを身につける助けを得ます。皆さんが生活するこの世において、皆さんの将来の成功と幸福の多くを決定する重要な決断を下すときに、この伴侶は必ず必要となります。この標準に従うことで、皆さんは主の聖なる神殿に入るにふさわしくなります。神聖な誓約を交わし、守るとき、神殿において皆さんを待っている祝福と力が授けられます。娘のエミがまだ幼かった頃、彼女は教会に行く支度をしている私の一挙一動をじっと見ているのが好きでした。私の支度を見終わると、彼女は自分の髪を溶かして服を着て、そして必ず私にピカピカを塗ってほしいとせがみました。エミは私がシワの予防に使っていたベタベタしたクリームをピカピカと呼んでいたのです。言われた通りにエミの頬と唇にクリームを塗ると、彼女はニコニコして、これで準備できたわと言いました。でも彼女がすでにピカピカをつけていたことにエミは気づいていませんでした。清く汚れのない善にあふれていたエミの顔は輝いていました。彼女には御霊が共にありそれが現れていたからです。今晩ここに集まっている若い女性の皆さん、皆さんの美しさ輝きは化粧やベタベタしたクリーム最新の服やヘアスタイルの中にあるのではないことを分かってほしいと願っています。輝きは皆さん個人の清さの中にあります。標準に従い聖霊を常に伴侶とするふさわしさを身につけるとき、皆さんはこの世において強い影響力を持つことができます。目の輝きという小さなことでも皆さんの模範は皆さんの輝きを見る人たちの心を動かし、自分も皆さんのようになりたいと思わせるのです。ではこの光をどこで手に入れますか。 主は光です。そして御霊は世に来るすべての人に光を与え、また御霊はその声を聞く全世界のすべての人を照らします。私たちが天の御父と御子イエス・キリストに近づくとき、神の光は私たちの目と顔に宿ります。私たちはこうしてピカピカになるのです。それにまた見てお分かりのように、このクリームは私のシワには効きませんでした。立って光を放ちなさいという呼びかけは、旗を掲げるという偉大な大義において世界を導き、さらに徳、清さ、神殿のふさわしさにおいてこの世代の人を導くようにという、皆さん一人一人に対する呼びかけです。この世を変えたいのであれば、皆さんがこの世と違っていなければなりません。ジョセフ・S・スミスが当時の女性に語った言葉です。人の子らを清めるすべての事柄について、あなた方は世の若い女性たちによって導かれるのではなく、あなた方が世界を、特に世の若い女性たちを導くのです。この言葉は今も真実です。皆さんは導くために神の娘として生まれたのです。私たちの住むこの世界で導く能力に欠かせないのが、聖霊の導きと常に聖霊を伴侶にすることです。皆さんが聖霊の導きと促しを認識して頼るとき、聖霊はなすべきことをすべて示してくださいます。また聖霊は清くない宮には住まわれないため、私たち一人一人が自分の習慣や心の状態を見直す必要があります。誰にも変えなければならないもの、悔い改めるべきものがあります。モルモン書でラモーナ王の父はこう言っています。あなたを知るために自分の罪をすべて捨てます。皆さんも私も同じようにしようとしているでしょうか。アリゾナ州クイーンクリークの青少年は、和光度の強さのためにに書かれている標準に従い、立って光を放ち、地域社会の青少年を導こうと決心しました。全員が自分の進歩を妨げていると感じていることや、生活の中で変えたいと思っていることを日記に書き、そして文字通り穴を掘りました。モルモン書でアンモンの民が戦争で使った武器を捨てたように、皆で集まって日記のページを破り、それを地面に掘った穴に入れて埋めました。その日、青少年一人一人が変わろうと決心をしました。悔い改めました。立ち上がると決めたのです。皆さんの生活で変えなければならないものがありますか？皆さんは変えることができます。救い主の無限の贖いの犠牲があるので、悔い改めることができます。皆さんも私も変わることができ、再び清く汚れのない状態となり、救い主のようになることができます。主がそれを可能にしてくださいました。私たちがそうするなら、主は私たちの罪も過ちも思い起こさないと約束されました。輝き続けるのはほとんど不可能に思えることがあるでしょう。救い主というあらゆる光の源を見えにくくする困難な出来事はいくらでも起こります。時に道は険しく、その上深い霧で光が見えないとさえ思います。フローレンス・チャドウィックという一人の若い女性がそのような経験をしました。10歳の時、フローレンスは自分に泳ぐ才能があることを知りました。イギリス海峡を13時間20分という驚異的な速さで泳ぎました。挑戦することが好きな彼女は、後にカリフォルニア沿岸とカタリナ島の間の約42キロメートルを泳ぐことを試みました。しかし15時間を泳いだ頃には疲れを感じていました。濃い霧が発生して海岸線は見えません。フローレンスはボートで搬送する母親にゴールできないと思うと伝えました。母親もコーチも泳ぎ続けるように言いましたが、彼女に見えるのは霧だけでした。フローレンスは泳ぐのをやめました。しかしボートに上がって初めて、彼女が泳ぎをやめたのは海岸から 1.6 キロメートルもなかったところだったということが分かりました。その後のインタビューで、途中棄権した理由を聞かれ、フローレンスは水が冷たかったためでも、長い距離のためでもなく、霧に負けたと打ち明けました。その後彼女は再び挑戦しましたが、やはり濃い霧が発生しました。でもその時は泳ぎ続け、見事海岸に到着しました。前回の挑戦と何が違っていたのかと聞かれて、フローレンスは深い霧の中を泳いでいる間中、心の中に海岸をイメージし続けたと答えました。フローレンス・チャドウィックにとって海岸がゴールでした。私たちのゴールは神殿です。若い女性の皆さん、目標に集中してください。ゴールを見失ってはいけません。 目標を達成し、標準を守り、聖霊を伴侶とする喜びを感じ、神殿に入るのにふさわしくあってください。汚れた道徳とこの世の悲観的な声に邪魔をさせないでください。いつも心と思いの中に救い主の神聖な宮である神殿を思い浮かべてください。数週間前、私はネバダ州リノ神殿の日の境の部屋に立っていました。部屋に注ぎ込む光は明るく、水晶のシャンデリアの無数の面に反射して虹となって部屋中で輝き、さらに明るく光っていました。そこで私は救い主が世の光であり命であられること、私たちが掲げて映すのは主の光であることに気づき、ゾクゾクするような感動を覚えました。私たちは主の光を反射する小さな水晶です。そのために私たちはこの世の塵の影響を受けることなく、清くなくてはなりません。あの日神殿で立っていた時、再び心の中にモロナイが私たちシオンの娘に呼びかける声が聞こえました。目を覚まして地から立ち上がりなさい、悪い賜物や清くないものに触れないように。目を覚まして立ち上がりなさい、王シオンの娘よ、美しい衣を着なさい、王イスラエルの家よ、永遠の御父があなたに立てられた誓約が果たされるようにしなさい。約束された神殿の祝福は皆さんだけでなく、あらゆる世代の人々に向けられています。神殿を目標とするとき、皆さんの影響力は時と場所を超えて人を良い方向へ導きます。そして亡くなった人々のために皆さんが行う技は予言の成就となるのです。前回の総体会でベドナー長老は皆さん一人一人に自身の家族歴史を調べる技に、また回復されたイエス・キリストの福音の祝福を受けることなく亡くなった人のために神殿の技に熱心に携わるよう勧告を与えました。それを聞いて私は心から喜びました。ベドナー長老がこの勧告を与えたとき、私の心は高鳴りました。教義と誓約には次のように書かれています。その他選ばれた霊たちも霊界にいた。彼らは大いなる末日の技の元を据える務めに携わるために、時満ちる時代に来るように留められていたものである。神殿を建て、そこで死者の贖いのために儀式を執行することも、その大いなる末日の技に含まれる。今は皆さんの時代です。皆さんの技が始まったのです。今こそふさわしくなり、神殿推薦状を受ける時です。この技を行う時、皆さんはシオンの山の救う者となるのです。皆さんについてラッセル・M・ネルソン長老は次のように話しています。眠れる巨人のように、教会の若い女性の影響力は目を覚まして立ち上がると義を生み出す強力な勢力として、地上の人々に霊感を与えます。立ち上がり、皆さんの未来と世界の将来を形作る輝かしい出来事に参加しましょう。今がその時です。山の上に旗ひらめき、世界になびくを見上げよ。若い女性の皆さん、旗とは皆さんのことです。徳高く清くあってください。聖霊を伴侶とすることを求めてください。罪と背きを葬り、目標を見据え、道徳の汚れの霧に目標を覆い隠させないでください。神殿に入るのにふさわしくあってください。皆さんのピカピカをつけてください。神が生きておられ、私たちが神の愛する御子である私たちの救い主イエス・キリストに近づくとき、神は私たちを照らしてくださることを証しします。私の祈りはモロナイと同じです。立って光を放ちなさい。それは私たちの光がもろもろの国民のための旗となるためである。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。